雨が空から降ればでおじゃるよ。
おお、降るでおじゃるか。
降るでおじゃるよ。
降るでおじゃりますな。
思い出もしとしと染み込むでおじゃるよ。そんな
そっちの振りはやめろ。
あ、そう。
その振りは、その振りはちょっと前のお芝居でね、使いましたから。
あ、そうでしたっけ。
そうなんです。
あ、トリーホールでやった
やつですね。トリーホールでやったやつですね。もうラストトリーですよ。
ラストトリーでしたね。はい、本当にね。
さあ、今日はでも降りませんでしたよ。
今日降らんかった。
大丈夫でした。
まあずっと室内におったのでね。
あんま関係ないですね。はいはいはい。
この間ね、
はい、
お風呂ラジオでも言ったんですけど、先週の水曜日かな、うん、
はい、
仕事をしてまして、
うん、
もう本当にね、命の危険を感じる雨がお外でカッパを着てロケをしていたんですけど、
お外ロケはちょっと地獄だったかもしれないですな。
だってね、うん、一番ひどい時朝6時ぐらいですよ、
はい、
滋賀県にいたんですけど、
滋賀県、あ、
もうもうもうすごい
の、もうすごい、
まあ、視界がね2メートルぐらいしかないその先のものを撮らなきゃいけないんだけど、見えない、ね、
見えない、
全く
そこにあるかどうか分かんない、
うんうん、それで普段全然別に水場でも何でもないところに、
はい、
もうくるぶしぐらいまで水が来て、あと 2,3 センチ来たら動けなくなるから、
うん、おう、
これはやばいから、あの屋根の下逃げようって、はいはい、屋根の下逃げましたけれども、
はい、一応そのロケはうまくいったんですか。
まあまあうまくいったかどうか知らないです
けど、うまくはいかないな、
なんとかいかない、
なんとか
やり過ごした、
やり過ごした、
あ、やり過ごしたって感じです、
はい、
ですけどね、
はい、そんな感じですか。
まあ、 あの梅雨だからしょうがないっちゃしょうがない、
うん、そうそう、もうそれはもうねしょうがないですよ、こればっかりは
ねえ、
う
ん、もう勝てないね、
うん、もう泣くこと梅雨には勝てないですよ。
何、線状降水帯とかいうのってさ、う
ん
う
ん
う
ん、なんだと、
はい、線状降水帯っていうのがあるんだって、
あ、はい、
でずっと雨が降ると、
はいはいはい、
で去年のやつとか一昨年とかの西日本豪雨とか、
うん、はい、
で今年の熊本とかも全部それらしいんだけど、
はいはい、
線状降水帯って言い始めたのがここ数年だと思うんだよ。
そうですね、そんな言葉全然
知らないでしょ。
追走 今聞いたわぐらいの感じ、
まあ、ゲリラ豪雨だってそうなんだけど、
ね、んそんな言葉知らんよっていうのが、
まあ、日本があれらしいからね、亜熱帯地帯みたいな天気になってきてるらしい、
ね、温帯から亜熱帯に移ったかもみたいな話があって
そうなんですよ。
やっぱりね、気温は微妙に上がってる、
上がってる上がってる、確実に上がってるね、
のと、うん、だから昆虫とかの生息域がちょっとずつ変わってると、
顕著なのはセミだっつよね。
セミがね、そうだいぶ上まで行ってると、
うん、クマゼミは、うん、俺らの子供の頃は九州にしかいなかったらしいからね。
ねえ、僕ら全然クマゼミって知らんかも。
知らん、
そういう意味では
当時僕ら子供の頃に、
うん、
近畿とかその中部地方とかは、
はいはい、
おそらくいわゆるミンミンゼミみたいな、
うん、ミンミンゼミって油ゼミね、
油ゼミ
ジジ言うてるやつぐらいしか、
うん、ミンミンかジージーか、それでツクツク帽子
で最後はツクツク帽子で終わるという
感じだったけど、
そうですね、
クマゼミのうるさいやつねゴエゴエみたいな
そんなんだったか、
違う、分からん、
そんなんだったかな、
分からんけどうるさいんだよ。
おーおーおーお
ー、うん、いや、まあまあそれは20年ぐらい前にはいたけどさ、
うん、
まあね、関西にはそれが結構、うん、今まで全然いなかった関東の方まで行ってるらし
い。関東もだいぶうるさいそうですな。
そうらしいですよ、
はい、
だから絶滅危惧種とか、
うん、
いろいろ言ってもちろんその、はい、人間が取ったりとか、
うん、
人間がその里山に行くから減ってるとかあるけど、
うん、
単純にそのこの気温とかあれで変わってきてるよね多分。
そうそうそう、それもあるし、昆虫採取では絶滅しませんからね、虫はね。
虫は絶滅しないんですか。
虫はだって住んでる場所があればいくらでも出てくるから。
まあそうだね、
だから昆虫絶滅するのはブルドーザーがガリッと山を削るからですよ。
ああ、確かにね。
そうそう、あいつらがやってる1日でだって山がなくなっちゃいますから、
ね、まあまあ確かに。
そうそう、そんなん比べたら昆虫少年がね10匹や20匹取ったぐらい全然
ど
う
って
こと
ない。それはもうそれはどうってことないですよね、うん、ネットに出てましたけど、
はい、
ポケモンのモンスターボール型の虫かごが売っていましてね。
おお
モンスターボールの形してて
なるほど、商売上手ですな。
ちゃんとモンスターボールのように開くっていう
んだよ。パカッとね、パカッと開いて、そこに虫を入れるわけだ。
まあただ単に丸いやつに赤と白で塗っただけなんだけど、はい、
塗っただけですけど、ね、 明らかね。
簡単に言えば。
色にしただけですけど、
ね。色とちょっと形をね、それ専用の形にして、任天堂さんにこんなんありまんやけど、
うん、
ちょっとコラボで出しまへんか、言うて、行くばくか払いまっさかいにという、そういうことですよね。
任天堂さんはね、筋を通せばちゃんと商売
や
ってくれるけど、
ね、う
ん、ちょっとでも筋を違ったことをすると、
うん、
とても怖い弁護士軍団がグイグイ来るということで、任天堂さんそもそも任教の
任天堂さんがね、
そうそうそう
自体がね、
そうそうそう
本当にね、任天堂とね、もう一つあるんですよ。
もう一つあるんですよ。
花札作ってたところ。
はいはいはい。
で、花札っていうのは僕らが知ってる花札はさ、
ええ、
鹿となんかモミジとかさ、
まあまあそうです
ね、蝶とかさ、
はい、
でもあの人たちが作ってる本当の手書きのやつはあんなんじゃないので、
おおお
白黒のね、
お
白黒のやつね、ほんまもんね、
ほんまもんね、
ほんまもんの札ね、花ね、花
はいはい、
あれでもね今でもあるらしいですよ。
見たことないですよ私。
いやでもねあるらしい、はい、京都にあるらしい。
知識でしか知らんですよ。
僕も知識でしか知らないんですけどあるらしいんです。まだ
おお
ネットの記事で一度見たんですけど、
見ることがないまま過ごしたいもんですね。
そうですね本当にね、
はい、
まあまあでもそこから世界に名だたる
そうですよね
会社になるっていうのはすごいことだよ。
そこだって花札作ってたところが、
まあ、ね、ファミリーコンピューターから始まりね。
そうそう、まあ最初はゲームウォッチですけどね。
ゲームウォッチの方が先？
ゲームウォッチは先ですよ。ゲームウォッチでああいうまあ子供のおもちゃ的な方向から電子に入って、
そうだね、
こんなになったわけです。
オクトパス欲しかったね。
知らんがな。
オクトパスって知ってる子？
あのタコの足に絡まるやつですよね。
逃げるやつ、
はい、
オクトパスが欲しかったんだ。これも前この番組で話したかもしれないけれどもね、ゲームウォッチが欲しいと、
はいはい、
うちのおかんに言ったらですね、
うん、
これもう多分あのクリスマス時期にこの話したね、
なんか聞いたような気がするけど、
あれだ、サンタクロースは信じてましたかみたいな話の時にしましたけど、うん、うちはサンタクロースなんか信じませんから、
はい、
親が買ってくれるのをねだるだけですよ。
親に直で
直ですよ。それでもうさっさと買ってあったんだけれども、
うん、
ね、難度の戸袋のところに入っての知ってるから
しまってあるから
出して綺麗に剥がして、
うん、
もうクリスマス前に遊んでたわけですよ、う
ん、
でもそれは
長きだね。
それはゲームデジタルってパチモンでしたね。
パチですな、はい、
でもあれバンダイかなんかだったんじゃないかな。
バンダイはね、ようけパチってましたよあの頃は。
そう、
そういう、
ま、バンダイさんはもうガンダム当てるまではまあまあひどい会社でした
からね。ああ、本当にね、
うん、
パチパチまたパチみたいな。
そうですよ、
オールパチでしたよね。
そうだからプラモデルでは、まあ、タミヤをパチリ、
う
ん、
そうそう
まあもう今やもう権利ですごいからね。
おい、もうバンダイが絡んでないアニメはないと言われてますからね。
ないですね。だから、うん、もちろんガンダムも他のメーカーがフィギュア出してたりしますよ、もちろん。
そうですよ、
もちろん出してるけれども、
でも、
まあ、ガンダム、
うん、
ライダー、
うん、
ウルトラマン、
はい、
プリキュア、
うん、
戦隊シリーズ
そうそう
もう全てですよ。
もう全部
思いつくものは全てですね。
もうバンダイはね、だからやっぱりなんやろうかな、不思議とね、商売がうまい時と下手な時があって、
あのね、バンダイのうまさは、
うん、
営業上手だと思う、
うんうんうん、
特に平成入ってからぐらいのバンダイは、
はいはい、
おもちゃ作ってくるおもちゃがいいとか悪いとかそんなんじゃなくて、
うん、
それはもちろんすごくいいんだけれども、
うん、
それよりもね、うまい戦略で営業してくるよね。
そうね、
だから、うん、スター・ウォーズのプラモとかもそうだし、
そうなの、ああいうね、商売の立て方がたまにうまくいくんやけども、
うんうんうんうん、
でもね、バンダイ、実はそういうところが、商売がうまくないところが、僕はよう見てて、
そうなの、
例えばこう、ガンダムにしても、
うん、
ヤマトとか、ああいうのにしても、コンテンツを、
うん、
なんかね、上手に利用できてない感があって、僕はね、それは僕の目線ですよ。
うん
うん、なんかもっと丁寧にやったらええのにとか思うのを雑な開発でしょうもないものをバンバン売り出して売れずに山積みみたいなのをよく見てるんですよね。まあ、
それは巨大プラモラフレシアのことです
か？なんだと？なんだと？
誰も買わないラフレシアのことですか？ガンダムズで半額になってても誰も買わなかったラフレシアのことですか？
それはあれかな、ラビアンローズかな。
ラビアンローズの方。
そうそうそうそう、
ラフレシアちゃ
ん。ラフレシアはまた別のやつだね。
別のやつか、
はい、ラビアンローズ。プラモデルは出てないんだよね。
ラビアンローズ
か。ラビアンローズはね、あれはでもどうせマニアしか買わない前提で作ってるから、
すごい高いじゃん。
そう、すごい高いんです
よ。で、完成品見たらどっちだけな、うん、完成品じゃない。そう
そう、どってことないやつが出来上がるんですよ。え、こんなものにこんなうん千円も払ったわけみたいなのが出来上がるんやけど。
いや、あれだったらもう型が全然合わないブラウブロ何機も買ってる方がマシですよ。まあ
ね、そう、そこがね、うん、バンダイ偉いのは昔のプラモデルはずっと昔の値段で出してると
か、ね、絶版しないよね。
偉いんですよ。絶版ほんとちょびっとしかやってないからほぼ出してますね。
ジュングリでその時期によってないものもあるものもあるんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
MSV とかが急に上司に並んだりする時期があるじゃない。そうそうそうそう、
急に山積みになったりする
んだ。誰が買うんだろうと思ったら意外と売れるんだよね。
みんな買うんですよ。出てたら買うんです
よ。バカだよね。
失礼な。
言っとくけど箱絵みたいなかっこいいものできないからね。
できないですよ。そんなことは誰も考えてない。あれ買った人は半分も作んないんだから。
まあね、積んどくものだよね、
うん、あれはもうめでるものだから。
まあまあ確かにそうかもしれないです。
そうなんです。
いや、あのこの間
ほいほい、
マジンガー Z のプラモデルをね、
あ、作ってましたね。
作ったんですよ、
はい、
インフィニティ。
インフィニティどうでした？
あれね、簡単だった。
そうでしょ、ようできてる、設計がようできてるんですよ。
まあ、この間からズーム飲み会をやりながら、
はいはい、
まあ、R2D2 C3PO を作ったりヨーダ作ったりしてたじゃないですか。
ね、あなたはもうちっとも参加せんとひたすらプランも作ってますからね。
そう、時々喋ってるのにハッハッハッとか言うだけで、あのそういう
何のため参加してんだ。
楽しいじゃん。
あ、まあね、楽しいけど、ね、
それでこうやって完成品見せて、
はいはい、
そういう回だと思っているので、この間も作ってたんだけど、
うん、
2時間ぐらいでできちゃうんですよ。
まあそうですね、で
部品数すごく多いんだけど、
すぐできますよ、う
ん、なんかすごくね、昔と違ってね、うん、番号の振り方とかが上手で迷わない。工夫してるんですよね。工夫してるんです。迷わない、うん
うん、
で右足と左足全く同じものなので。
そうなんです。
あの
ちょっと角度を、ね、つけるだけ、
角度つけるだけだから全く同じものなので、
うん、
それを今までだったらバランバランの数字だったのを、
そうそう、全部統一して、
例えば F1 の何番 F2 の何番でやれば同じものができるように、
うん、
同じ風にしてあるから迷わない。
そうなん
だよね、あれ
楽ちんですよね。
楽だった。
そうなんです。
ですごくプロポーション、あのちょっと腰高だなとは思ったけど、
今の絵だからね、
うん、
うちもだってグレートマジンがいますからね。
本当だ、
うん、
腰高だね。
ちょっと腰高なんですよね。
ああ、うん、まあまあでもやっぱりインフィニティさんかっこよかったですよ。
そうなんですよね。
ただあのいわゆるガンダムとかでいうスカートの部分があ
れね、
なぜか足についてんだよね。
あれね、あれダメなんですよ。こいつもそうなってて、
あれ足についてんのダメでしょ。
あれダメなんですよね。
ああ、じゃあダメだと思う。
どうにかせなあかんねんけども、あれはもう最後、うん、そういうオタクな皆さんにここ皆さんどうぞ直してください。バンダイさんの心意気ですよ。
あ、そうなんですかね。
知らんけど。
そうなんですかね。
もう設計のミスだと思ってるんだけど。
設計ミスだよね、あれ。
うん、ここさえねえだろ、靴場所って。足を動かすとき邪魔だろ、みたいな。
そうなんだよ。逆に邪魔なんだ
よ。そうそうそう。あんな位置につけちゃダメなんですよ。
そう。ちゃんとスカートとしてつけといてもらわないと。
でもね、バンダイさん、ああいうことたま
に。変な隙間があって、向こうが見えてるからさ。
そうなんですよ、
ね。あれ良くないなと思いましたけど、はい、まあでも基本的には、いい感じでしたが、
うん、はい、
さっきガチャガチャで
お
またマジンガー Z の
はいはいはいはい、
なんかフィギュアを3つほど、
うん、
多分3つ揃
ってラジオの番組でね、
え
ラジオの番組でガチャポン、
みんな想像してくださいよ、ガチャポン、
はいはい、ガチャポンね、はい、
開封式やるから、ね、
開封式するのね、
そっち開けてください、
はいはい、開けますよ、はい、
これ開け方難しいんですよ。
どこから開けるのが正解かよく分かりませんけどね、
うん、これはあの、
はい、
前々からあのガンダムヘッドとか、はい、ザクヘッドとか、
うん、そうなんですよね。あのシリーズ、うちにもいくつかね、転がってますけれども。うん、
この間、あの、ジムニーをね、
はい、
ガシャポンで買ったのよ。
あれどうでした？
で、あの、ガンダムヘッドとかザクヘッドって、くるくるくるっと回したら、もうそのままなるじゃん。うん、
まあまあ、外側がね、一部本体になるように設計してるんですけども。うん、
でも、車はそうじゃなくて、
はい、
もう完全に分離してから組み立てる。
うん、
組み立てキットでした。
ただのプラモデルです、
ね。プラモデルでしたね、
はいはい。
ランナーのないプラモデルでした。
はい、そうそう。
それ多分金色のやつだ、ね。
おお、なんかガチャガチャっとバラバラになりました
よ。これもバラバラだね。
超バラバラっすよこれ。
これどうやって組むの？
どうしたらいいんだこれ。
これ多分ね、金色のと赤い のがあって、バラバラだね、はいはい、これ。
ほんま、超バラバラですよ、これ。今日これ作る？
これ作ろう。
これ作ろうか。
これ作ろう。
はいはい。
これバラバラだね。
うん、なんかめっちゃバラバラなんやけど。
うわ、なんだこれ。
どれが何どうなっとんだ、これ。
これ、説明書入ってるから。
はいはい。カプセルの中からパーツを取り出し、カプセルについているパーツをすべて取り外します。
こんなの見えるわけないじゃないか、老眼なのに。
全然半分見えてないんですけども、
うん、
全てっていうのはどこまでが全てかよく分からないんだけど、
胴体の組み立ての時点で全然分からないぞ、
う
ん、これ、
はい、そうそう最近ね、あのプラセボさんで毎月プラモデルを作る回、
うん、
プラモブが、
プラモブ俺が呼んでもらえないやつね、
そうそうおっさん、
そうそうじゃねえよ呼べよ、
うん、まあそれは自分から交渉してもらわないと、
そうなんですか、
そうそうそう、
あれ主催はプラセボなのか、
プラセボ、プラセボ、
あ、そう
あれはゆうひさんのあれやから、
うん、
ゆうひさんに言うてもうたら俺もゼロやっつったら、
あ、それはもう来てくださいよって真似せんでね別に似てへんモノマネはせんではっきり言って来てくださいよっていやもう全然似てねえからねえ、
はい、言ってもらえるんで、
そうですか、
はい、好きに来てください、
まあ、次やるときはぜひ、
はい、次いつやろうな、いつかね、僕も知らないですよ、だいたい前の日ぐらいに急に言われておいおいもう明日やんけみたいな、
そんななのか、
だいたいそんな感じですよ、
前の日ってことはないって言ってるよ、
だいたい前の日ぐらいですよ、2、3日前ですよ、
君の保護者がそう言ってるぞ、
保護者ちょっとね、すぐそういう真実を言うてねせっかく面白話にしようとしてても、
ね、真実の口を持っとるからね君んとこの社長さんだからそうだよね、
うん、僕は嘘つきやからね、
いやそれは知ってるよ誰でも、
そうなのよね、
これ全然わからんのだけど、なんとかしてくれないか、
大体分かってきましたよ僕は、
なんとか分かってきた、
はい、そうだからね、そのプラモデルとかを作り出すと喋れなくなるでしょ、
そうだよね、
ラジオ
ラジオに向かない、
ね、ラジオですよ、ね、プラモデルはラジオでやっちゃいけないんですよ、プラセボでやってるプラモブはまだ映像配信だから、
うん、動画だからね、
動画だから喋らなくても絵は動いてるんだけども、
うん、
動いてる言うても おっさんが3人でちまちまプラモデル作ってる絵ですほんまにね、
もうちょっと何とかしましょうよ、
どうにかならんのかこれっていう絵面のまま、
どうにもなりませんよね、そんな
の、はい、やっとるわけですよ、
もう、うん、後でいいや、
あれ
もうこれ難しいよ、
だいぶこれ難しいよ、
これ難しいぞ、
これ意外とね、なんかね難しいよこれ、
いや説明がないもん、
うん、まあいいでしょ、
まあいい、まあ後で、
はい、
後で作る、大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください、登録もお願いします、せーの、大魔王ラジオチャンネル、急にね、
おなんですか、
急にこの間の風光るという漫画があってね、渡辺妙子、
あ、びっくりした、あれかと思いました、山上達彦かと思いました、
違う、そんなの書いてたなんか山上達彦じゃなくて、なんか少年野球漫画もあるらしいんですけど、風光るっていうね、
ほうほう、
だけどあの新選組の話なんですよ、
あー、なるほど、
もともと別冊少女コミックに載ってて、その後フラワーズに載ってたんですけど、うん、
はい、
あの昔買ってたのよ、
うん、
1997年から始まってて、
うん、
で、 まあまあ掃除してたら出てきたので、
おい
久しぶりに読んでたら楽しくて、
楽しくなっちゃったんだ、
楽しいなと思って読んでて、
うん、
19巻ぐらいまで持ってたのかな。
お結構持ってますや
ん、うん、ほんでその先どうなってんだろうと思って、
うん、
多分19巻でどれぐらいかな、2006年とか、
うん、
10年ちょっと、もうちょっといってるぐらいかな。
お
調べたらね、
うん、
今年の初めまで連載してました。23年もやってました。
すごい、つい最近までやってて一応完結したの。じゃ
あで完結したらしいのよ。
お
で調べたら完結してって言うから、
お
う
お
う、ものすごい偶然じゃないか。
そうですね、それを呼ばれたわけ
ですよ。それを呼ばれたんですよ、うん、呼ばれたと思って、
うん、
でもう Kindle でガンガイもうガンガイですよ。
ガンガイして
20巻から44巻までもうガンガイ大人買い
一括ドン
でね、今日ね、
はい、
44巻まで読み切った。
あ、でも読んだ早いな、それも、はい、
読み切ったんですけど、
はい、
最終回までたどり着きませんでした、
うん、なんだそれは。
あの最終巻出るの来年らしいです。
あ、本誌は完結してるけど単行本の完結はまだしてねえんだ。
そう、そうで、どうもこの秋ぐらいに番外編を載せるらしいのよ、フラ
ワー。ああ、それを、
でおそらくそれも
単行本に入れたい、
含めて単行本にするんでしょうね。
なるほど、まあそうでしょうね。
ものすごいいいところで終わってしまってものすごい、もうさっき読み終わったんですよ、
はいはい、
仕事の休憩の合間に読み終わったの44巻を。
はい、
すごい、すでに風邪ひかるロスになっていて早くも
早くも
早くも
早くもロスですから。
だけどね、うん、まあまあ大まかに言うと、
はい、
新選組に男と偽った女の大使がいたというフィクションからスタート。
おお、それはあれですな、沖田総司は B カップってやつですな。
沖田総司は男なんだよ。
あ、なんだよ。
沖田総司の相手役の女の子がいて、
おうおう、
それが男とたばかって、
うん、
しかも大使全員をたばかった状態でやる、
はい、
まあ恋愛ものなわけですよ、スタートは、
うん、
沖田総司とその子の恋愛ものなんだけど、
うん、
25巻を過ぎたぐらいかな、30巻ぐらいを過ぎたぐらいからただの歴史書になっていくんですよ。
それはしょうがないですね。
めちゃめちゃ史実に、まあもともと史実に基づいて書いてるんだけど、
うん、
ものすごく調べて、
うん、
だけど後半に行けば行くほど、なんせ沖田総司は、
うん、
病に伏せってしまうじゃないですか。
あいつすぐ死んじゃうでしょ。
病に伏せってしまってから以降は、
うん、
新選組とは分かれてしまうので、
そうですね、
新選組の話っていうのはほぼ歴史の話でしかないのよ。
そうですよね。
で、もちろん一方その頃、
沖
田総司はみたいな、カムイ外伝みたいな描かれ方はするんだけど、
うんうん、
基本的にはやっぱり歴史漫画みたいな感じになって、
はい、まあそうなるでしょうね。
いやでもね、
風雲児たちみたいになっていくんですよ。
そうだね。
うん、
あの最初はギャグ漫画かと思ったら、
うん、
ターヘルアナトミアとか言い出すっていう。
マジだったっていう。
マジだったっていうのが、うん、まあ、風雲たちですけどね。
風雲たちは傑作です。まだ僕頑張って読んでますからね。
あれ、まだ続いてんの？
まだやってますよ。
23年どころじゃないじゃん。40年じゃん。
そうですよ。もうぼちぼち、新選組結成ぐらいですよ。まだ新選組できてないですからね。
まだそんなもの。
新選組が書きたくて始めた漫画ですよ。
今何巻まで出て
る？今ね、30、
それでもそんだけぐらいしかない。
年に1回ぐらいしか出ないから
単行本が。
単行本が
どっかで連載してんの今。
あれね、どっかでやってるはずなんだけど、
昔はあのトムっていう、
そうトムでやったけど、トム
がもうじゃない、雑誌でやっててトムがなくなったじゃない。
ない、単行本書き下ろしなんかな。そんなことはどうもなさそうなんだけど、でも書き下ろしかもしんないや、もしかしたら。
作画グループですよ。
作画グループじゃねえよ。
あれ作画グループでしょ、宮本太郎。
もともとはね、
うん、いやだから作画グループ出身で、
うん、あ、出身でね、まあまあそうそう、そういうことね。
聖地祐希さんとかと一緒じゃない
まあね、大体ああいう絵ですけどね。
まあ超人ロックも一応まだ続いてるという噂だし、
ね、超人ロックまだやってますよ
ね。
うん、あれもどこでやってんねや。
あの人らしつけえな。
終わんないんだよね、
漫画家って。やっぱりね、しつこいんですよね、うん、
すごい。
そして完結する前に死んじゃうんだよね。
そうそう、本人がね死なないかどうかがね。
そうなんですよ、
気をつけないと。
気をつけないと。
そうすぐ死んじゃうからね。
そうだから、
あの人ら若い頃無茶してるから。
そうだから完結させてくれないので、
うん、
そこなんだよね。
そうなんだ。時はそうも壊滅してるじゃないですか。 生き残ってるのは若い頃無茶しないで遊んでいた阿鼻子先生だけですから。
そうだね、う
ん、後の人はみんな徹夜とかして無茶してるからすぐ死んじゃうんです。
阿鼻子先生は阿鼻子先生は生きるよね、うん、あの人生きるわ。
阿鼻子先生、阿鼻子先生が実は時和荘では最も最重要人物だったっていう説があって。
そうなの。
そうそう、阿鼻子先生が、うん、あのなんやかんや言うて遊んでくれるから、うん、みんななんとなくあそこにいたんですよ。
あ、そうなんだ
っていう説があるんですよ。
阿鼻子先生好きだったのみんな。
そうそう、阿鼻子先生 の, あの遊び能力にみんなあの期待していたというか依存していたところが、だから阿鼻子先生抜きでなんかやると、うん、あの飛んだしやすい、よく遊びを知ってらっしゃるというお話がちょっとなんかこの間ありましたよ。
なんかお嬢が近づいてきましたよ。
お、ついに、ついにもうラジオを忘れて猫じゃらしに猫じゃらしタイムに、ね、
プラモもそうだけどね、
はい、
猫はダメだね。
猫はちょっとね、
猫はダメだ、
うん、こればっかりはね。
よく俊郎君とやってたラジオでもね、はい、あれは大体僕の車の中でやるわけですよ。
車の中でやってるのか。
車の中でやってたんですけども、はい、初期はあのカラオケボックスとかでやってたんですが、
はい、
結構車の中でやることが多くて、
え
すると結構ね野良猫が多い地域でやってたんですよ。
お
したらもう話の途中で急にあの人が、うん、猫って言うんだよ。
お
あの猫が通った時に猫って言うんだよね。あ、何なんだろうね。
まあ話どころじゃねえっていうことですよ。
だから猫はね、だからラジオには大敵なんだなと、
う
ん、
そうですね、
今僕も思いましたよ。
そうです、猫とプラモはラジオ向きではない。
もう本当プラモはいかんね。
全くいかんですね。
いかんです。そして全然わかんないです、うん、これ
はい、私もなんとなく分かってきたので適当に作ってますよ。
最近は模型は作ってるんですか。は
い、だからそのプラモブですよ、
うん、
プラセボのプラモブで、
うん、
これを作るんだよみたいなネタ振りがあって、うん、それをガサガサ作ってる感じですね。
ほうほうほう、
うん、
最近は何を作ったんですか。
最近はね144分の1のザクを作ってて、
うん、
あそこの番組が8時スタートなんですよね、
うんうんうんうん、
8時にスタート、うんすると、もう8位がすでに大概遅いじゃないですか。う
ん、遅いな。
そうすると、どんなに頑張っても2時間半ぐらいなんですよね。
うん、
10時半ぐらいにはもう電車がなくなっちゃうから、
そうだね、
帰んなきゃいけないから、
そうだね。
そのぐらいの時間になると、僕は一人で抜けるんですけども、
うん、
それを2回やって、
とりあえず。完成までやってんの、他の人は。
他の人はね、結構ネチネチやってて、
うん、
で、まあ、僕はこの間ザクを完成まで持ってって、なんとか無理やり。もう細かいところは全部すっ飛ばして、
うん、
とにかく形にしちゃうっていうのと、
うん、
あと色も塗ってみるっていうので。
おお、あんなとこで色塗ってんの。
塗りましたよ。もう今のだから全部アクリルに切り替えたんで。
ああ、はあはあはあ、アクリルだと大丈夫か。
大丈夫、臭くないし、
うん、
それで汚し塗装までやるっていう鬼のような作業をやってきましたよ。
めんどくせえな。
めんどくせえなっていうね。楽しくやってんだよ。
いくらアクリルでもバーで塗装はどうかなと思うんだけど。
でもその時にバーに普通に客で来てたお姉さんとかと、
うん、
なんかやたら盛り上がってプラモデルの塗装の仕方で、 お姉さんとかはだって、まあ、あの今のプラモデルの塗装の道具って、
うん、
あの100均で売ってるコスメのね、
お、
うん、道具がねすごく便利じゃないですか、
うんうん、確かに確かに。
爪磨きとか、
確かにね、
ヤスリもあるし、
あのツルツルにもできるしね。
そうそう、
うん、
あれでやってたら姉さん興味で持ち出しちゃって、うん、一緒にプラモいじり始めちゃって、
あらま、
うん、なんだなんだ、いけてんなプラモみたいなね。
そういうのね、
うん、
世間ではね錯覚って言うんだ。
ダメでしたかね。
あのダメじゃないけど、
うん、
錯覚って言うんだ。
錯覚でしたか。
はい、その人もプラセボ一歩出たら、
うん、
もう忘れてるから、うん、
スカッとね、
スカッと、
うん、まあそれはしょうがない。
その人が次の日上司とか行かないんで。
それはありえないですね。まあないな。
ない
です。ここで触って次触るのもまたプラセボ来た時ぐらいだろうな。
だからプラセボ来た時にうまいこと重なったら、ああ、もうこの間見ましたよ、
う
ん、今度もやりたいですとかになる可能性はあるけど、
うん、
それを3回ぐらいこなすと、もしかしたら次は上司に行くかも。
ないね。
多分ない。
ないね。
あ、
まあ、わかりますけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。注文しなくてもお茶が出てくる店ですね、
そうですね。注文しなくてもお茶が出る店で、
うん、
生きてますんで。
生きてる。
そう、このね紅茶をね入れ方レシピ、新しいレシピを 仕入れてきて、フランスのマダムの入れ方で入れてるんです今。
そう、そうなの。今言いよどんだけど、そう、そうなの。うん、
それどんなのみたいなの聞きたいでしょ。
フランスのマダムの味がするよね。
そうでしょ。
うん。なんとも言いようがないですけど。
ツッコミどころが満載でしょ。うん、渋みがないんですよ、渋みが。
渋みない。
そうでしょ。
確かに。
うん、
渋み苦みはないね。
そうそうそうそう。
うん、
このレシピを、
うん、
あのいつものようにツイッターで拾ってきて、
うん、
ちょっと試しにやってみようよってやってみたら、
うん、
意外と良い。
意外と良い。
意外と良いしね、忘れずに覚えていられるレシピ。
うん、あ、そうなんだ。
うん、簡単なんですよ。ので、うん、しばらくこれをやってるから、君も飲んでみたまえよって話じゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
紅茶好きなんですか。
そうですね、僕は紅茶好きやから、
うん、
あのコーヒー飲めない子なんで。
ダッサイだ
な。ありがとう。コーヒーは昔若い頃にね、
うん、
幼少の見切りに飲みすぎて、
はい、
胃を壊したから、
は
い、もう飲まなくなったんですよ。
そうなんですか。
私はもう文明人ですから好き嫌いだらけなんですよ。
それを文明人というのかどうか知らないけど、
文明人もうね、好き嫌いなく何でも食べる子は野蛮人ですよ。
僕野蛮人です、
ね、僕野蛮人僕野蛮人っていう
な。僕野蛮人ですね。まあでもあの、
はい、
納豆とか食わないけど。
一緒じゃねえかよ。
納豆はだって文明人が食うもんじゃないからね。
腐ってますからな。
腐ってるからね。
怒られるぞ。
今日ドトールに行きましてね。
ドトールに、はい。
普通はだいたいアイスコーヒーしか飲まないんですけど、
はい、
これ新商品でございますっていうね。
なんか持ってきた。
コーヒーレモネードサワーっていう世にも不思議な。
バカな。バカドリンクや。来た来たぞバカドリンク。
世にも不思議な飲み物だね。
必ずね、なんか何年かおきに、
うん、
コーヒーにソーダ入れるやつっていますよね。
あのおティーもあるんだよ。
ティーソーダ、ティーソーダはね、まだ飲める。
一緒だから、レモネードソーダにコーヒーかティーを入れたものなんですよ。
で、まあ、ティーはまだ飲めるけどな。
そうだから、まあ想像できるから
ね、
コーヒーを頼んだのよ。
そう、そうでしょうね。そうするべきですね。
レモネードソーダでした。
まあそうでしょうな。コーヒーは、
あの、まあまあ、うっすらコーヒーの
テイストが、
テイストがあるレモネードソーダでしたね。
おおおう、
はい、あの、なんて言ったらいいのかな、これはっていう感じのものでしたよ。
突っ込みにくいですね。
突っ込みにくいものでしたね。
なるほど。
まあ次からコーヒーでしょうね。
そうするでしょうな。
はい、あの値段もまあまあお高いし、
うん、
うん、あの比べたら。
そうですな。
はい、
はい、
もしくはこれコーヒー抜きでっていう。コーヒーレモネードソーダコーヒー抜きでっていう感じかな。
なるほど、肉水みたいなもんですかね。
うん、だってレモネードソーダなんだもん。
うん、まあそうですね。
うん、別に入れるならコーヒーもっと入れてくれないとさ、はい、
そうですね、フレーバー程度にコーヒー入れられてもね。
そう、うん、でって感じなんだよ、
ね、コーヒーじゃないよねっていうところ。
コーヒーじゃないんですよ、はっきり言って。
なるほど。
うん、だからね、はい、あの奇抜な商品っていうのは、
うん、
良くない。
おおおお、はい、うん、まあそうですね。
単純に紅茶、コーヒー、うん、
はい、
サンドイッチ、
うん、
ホットドッグでいいと思うんだよね。
はい、謎ソーダの存在意義は。
謎ソーダとかね、うん、謎サンドとか作るじゃない。
作りますよね。
ほんで、あの、まあ僕はあの基本限定とか、
はい、
その新発売に弱いので。
それがダメなんじゃないかな。
コンビニとかでそういうものがあるとやっぱり、
はい、
まあ、全部じゃないけど、
うん、
一応頼んどくかみたいになるじゃないですか。
ちょっとちょっとたしなんどくかというね。
あの昔あのなんだっけマックフルーリーってやったじゃん。
マックフルーリー
今でもあんのかな。
ちょっとどんなやつ
でしょう。まあアイスクリームですわ、簡単に言うと。
はいはい、はい、
マクドナルドの、
マクドナルドアイスクリーム、はい、
アイスクリーム、
はい、
でなんかね、でっかいスプーンなんで、四角いスプーンなんですよ。
お
で、スプーンの先がこう穴が開いてるのね。
ストローになってる。
ストローみたいになってる
ん
で、
うん、
で食べて、うん、シェイクみたいなもんだと思うから、
はいはい、
そこをクヨーッって吸ってたんだけど、
うんうん、
穴開いてるけど、うん、貫通してないんだよね。
ああ、吸うもんじゃなかったんだ。
これ ただのスプーンだって気づいたらもう顔真っ赤になって恥ずかしいと思いながら普通にアイス食ってたら、ね、隣で青年がキューッキューッって
仲間が仲間がいた
仲間がいたんだよ。
よかったな、仲間がいてな。
孤島に行ったと思ったら仲間がいたんだよ。
仲間いたな、孤島にな。
いるんだね。
いるんだね。よかったね。
これ、タダのスプーンだった時の、ショックたるや。
それは、ショックやね。
あれは泣けましたね。
なるほど。しょうがないですね。
もう、びっくりです。うん。
そうですか。
で、何の話ですか、これは。
そうそう、あの男はつらいよ、最近
ちょっと見直してて、ね、男はつらいよ、バターですね、
バターですよ、とりあえず、うん、なんかあの身近に DVD で32作目があったから、
う
ん、口笛を吹くトラジローがあったから、
32作目っていうのは、どれぐらいの時期ですか、
80何年だか、
うん、でまあ、結構、脂が乗ってる時期だよね。
まあまあそれでね、竹下恵子がマドンナやってて、うん、でその弟が中井貴一で、うん、その中井貴一の彼女が杉田薫っていうまたベテランばっか揃えたみたいな、うん、そんな絵面の夫人でやってて、でそれ見たのよ、うん、なんとなくなんとなく見たらもうねルーチンが多すぎて、ルーチンというか、うん、あのお約束が多すぎて、うん、とりあえず御前様がちょっとなんかやるとか、うん、ガジローがなんかやるとか、うんうんうん、で虎が帰ってきてタコ社長が怒ってみたいなルーチンがものすごいたくさんあって、うん、それをこなすのにね多分時間半分ぐらい使ってんじゃないかなと。
あでもそういうもんだよね、
うん、これドラマとしてどうなんだとちょっと不安になったんで、うん、この間第1作目を見直したのよ、
うん、
というか僕初めて見たつもりやったんやけど多分見てるわこれ、うん、知ってるわバターと思って、うん、
バター
知ってるわと思って見てて、第1作目はねバランス悪いのよ。
あそうなんだ。
今見るとね、
うん、
これは多分もともとがテレビシリーズだったのを、
ね、
あの劇場に焼き直してるから、
まあ、泣いてたまるかの時代があって、
そうそうそう、で男はつらいのテレビシリーズがあって、
あってだからね、
で、うん、テレビシリーズで寅さん死んじゃうんだけども、うんうんうん、それが不評やって、うん、じゃあ映画にします言うて、うん、焼き直したから、うん、多分同じストーリーをやってるし、
うん、
ちょっと詰め込みすぎないのよね1作目は。
ああそうなんだ。
だっても
う
ヒロシと結婚しちゃうし、
そうかそうか、
三つ男も生まれるまでやっちゃうから、
一気にやっちゃうんだね。1
年半ぐらいのストーリーを一気にやっちゃう。
ああそうなんだ。
バランス悪いなと思って、
うん、
ちょっとまたもうちょっと先まで見て、
うん、
で、まあ傑作と言われるあたりまでは見ようかなと、
うん、
ハイビスカスがどうしたみたいなあたりは面白いわけでしょ。そうそう、
あのあれだね、
朝岡瑠璃
子が石坂浩二の嫁のやつ、
ね、朝岡瑠璃子って言ってやれよ。
伊坂浩二と別れた嫁のやつでしょ。うん、
はい、ルリコって言ってやれよ。
ルリコ。ルリコ。
ルリコ。違う。
うんうんうん、
はい、まあ、そうそう、そういうのであるから、だから、面白いところをちょっとちゃんと見てない感じがあるので、ちょっと面白いところまで見ようかなと。
そうなんだね。
はい、あとね、本当に1作目と32作目だけ見ると、
うん、
山田洋次がね、うまくなく思えちゃって、
あ
違うなと思ったんですよ。
どうなんでしょうね、
う
ん、
山田洋次がうまいかって言われると、
山田洋次はね
ちょっとね
多分ね
ベタなんだけれども、
そんなにうまくないんだよね、
うん、そんな気がねちょっとしてて、
俺そんなに寅さん見てないんだけど、寅さん以外のそのキネマの天地とか、うん、
はいはい、
ちょこちょこっと見てるんですけど、
うん、
そんなにね、
ね
超名作は意外と、だから遥かなる山の呼び声と幸せの黄色いハンカチ、
うん、
ぐらいが本物の名作なんじゃないかなと、うん、で僕は幸せの黄色いハンカチよりも、
うん、
遥かなる山の呼び声派なので、
お呼び声を見てないですね。
遥かなる山の呼び声は、
うん、
実は幸せの黄色いハンカチと地続きの話なんですよ。
へ、
あの役名とか全然違うんだけど、
うん、話のストーリーラインが近いというか、日記
でしょ、うん、犯罪を犯した高倉健が帰っていく話が幸せの黄色ハンカチでしょ。
そうですね、はいはい、
まあ、奥様が鼻を噛んでる音が思いっきり入ってるんだけど、
ちょっと横で鼻噛んでますけども
いいんです、
いいです、大丈夫です。
遥かなる山の呼び声っていうのは、
うん、
高倉健が捕まる話なんですよ。
お、
同じように北海道で、
うんうん、
倍賞千恵子さんが一人で牧場かなんかやってる時に、
うん、
人を殺して逃げ込んでくるのよ。
あ、こんな話なの。
うん、
ほうほう。
で逃げ込んできて、
うん、
なんとなく疑いながらも、
うん、
その2人でこう恋愛関係みたいな感じになって、
うん、
まあ、かくまってる感じになってって、
は
い、で最後に捕まって
終わると
終わるんですよ。
あ、じゃあ本当に前日談というかね、プリクエルですね。そう
そう、で一応役目とか全然違うんで、
うん、違う話なんだけど、
繋がってるとは言わないんだけど繋がってるんですよ。
でも客は絶対繋がってると思いますよね。
そうそうそう、で最後に
あ、これの後にあっちになんねんな。
そう、それで最後に列車で連れて行かれるんだけれども、
うんうん、
まあわっぱかけられてるじゃん。
はいはい、
わっぱかけられてて、
うん、
そのわっぱのところに倍賞千恵子さんが、
うん、
ちょっとあのこれあれなんで
ハンカチかなんかを
かけてあげていいですかっていう時にかけるのが黄色いハンカチなのよ。
あ、
で終わる。
なるほど、ちゃんとそういう振りになっとると。
うん、だから、
うん、
幸せの黄色いハンカチは確か原作ものなんだけど、
はいはい、
遥かなる山の呼び声は山田洋次のオリジナルのはずなんですよ。
おお、じゃあほんまに黄色いハンカチを作ったから、それのプリクエル作ろうみたいな話ですね。
そう、だから、うん、あの2本はすごく、
うんうん、
俺の中ではすごく大名作なんだけれども、うん、他はね、そうでもない。ただ、
うん、
本当の山田洋次ファンは、
うん、
バカがタンクでやってきたとかを見ろっていうんですよ。
あっちの方のね。
花始めとかを見ろっていう、うん。
初期のコメディみたいなやつ
だね。そうそうそう。そっちの方が本当の山田洋次が知れるみたいなことを言う人もいるので。
うん、そうそう。結構ね、山田洋次って怖い人なんじゃないかみたいなのを、やっぱりいろいろ読んでると書いてあったりするじゃないですか。そういうのもあって、で、一作目とかを見直したときに、
うん、
ちょっと怖いなとやっぱ思ったんですよね。というのは、
うん、
あのまあ寅さんってヤクザじゃないですか、あの人。
まあまあそうだね。
どう考えてもヤクザの人でしょ。
うんうん、
で寅さんはやっぱ服は脱がないんですよね。脱ぐとモンモンが出ちゃうから。
やっぱモンモンなの
と僕は思ってるんだけれども。
まあ、服脱ぐシーンはないね。
そうそう、そういうことをやらないでしょ。
必ず長袖だしね。
そうそうそうそう。うん、絶対ヤクザじゃないですか、
うん。夏だろうが何だろうが半袖着ないよね。
うん、そうなんですよ、
うん。
それはもう絶対意図的にそうしてるだろうなとも思ったし、
うんうんうん、
あとね、渥美清がめちゃめちゃ怖いんですよね、見てると。
うん、笑ってないよね、あの人。
あの人目が笑わないでしょ。
目が全然笑わないもんね。
そうなんですよ、
うん、
でもあの人の懐にスイッと入り込んできたりであるとか、
まあまあまあ上手だね、人たらしだよね。
そうなんです、言葉がねずっと流れていって喋、
うん、
りながらスルスルスルっと入ってくるんですよ。
うん、
あれ見てて、あ、これ本当に怖いんだと思った、
ね。あ、そういう捉え方もあるんだな。
そう、だからこれは渥美清という恐ろしい生き物を、
うん、
あの第三者としてあの鑑賞する映画やなと
思って。そういう風に捉えるん
だ。そうそう、だから一作目はそういう風に見えて、
うん、
だからもう32まで行くとちょっとそのテイストが薄れてるから、う
ん、あ、まあまあ一番最初になんかよくわからない夢落ちのシーンがあってっていうところからスタートするもんね。
もうその話になってくる。その夢もね、なんかちょっと思わせぶりの夢やって、
うん、
32は、うん、32の時は寅さんが結婚するんだみたいな話になってて、うんうんうん、夢の中でね。でもその出てくる寅さんはレオナルド・クマなんですよ。
それ面白いな。
そうそう、それをあの渥美清が見てて、それ俺じゃねえみたいな話で目が覚めてっていうのが初夢のスタートで始まって、
うん、
でその寅さんが起きたところにクマがいるんですよ、レオナルド・クマが、
うん、
たまたま電車に乗り合わせて。それはただの前振りで、そこから話は始まって、クマの話は終わっちゃうんだけども、
うん、
なんと映画のラストに、またそのクマが出てくるんですよ、レオナルド・クマが、うん。で、レオナルド・クマが、なんか新しい嫁さんもらったんだよみたいな話でつながるから、
うん、
あ、これ絶対意味があるわと思って、
うんうんうん、
なんかその辺の文献調べようかと思ったけど、
うん、
調べてまで知りたいことでもねえなと思って。
君のそういうとこだぞ。もう本当君のそういうとこなんだ。
そんなことを研究してるやつがこの世にいるのかとかふと思ってしまって。
いるんだよな、これな。
探すときっと出てくるんだよね。
いるんだよ。
あの映画感想のなんかあれも一応登録はしてるんだけども、
うん、
一切書き込まないんだけれども、
うん、
見た映画のカウントだけしてるんやけども、
うん、
ああいうのを見るとなんかそういうのをね、下り顔で語る人がたくさんいてはるじゃないですか。
いるね、
うん、でもそれはそれでええんですよ。僕らもそんなようなことをやってきたから、
その人の趣味だからね。
そうそう、ずっと僕らもやってきたことやから、それはそれでよくて、うん、でもそれを今読もうかどうしようかっていうのはやっぱりちょっと迷ってて、人がどう思ってるのかやっぱ知りたいじゃないですか。書評とか結構読むんですよ、
うんうんうんうん、
私読んだ本が、
うん、
面白かったらもう別によくて面白いと思ってんねんけど、
うんうんうん、
これ 俺的にもう一つやったけどみんなどう思ってんのみたいなのは知りたいから、見るとケチョンケチョンやったりとか、
あれでしょ、あの面白いものよりも、
うん、
面白くなかった方を知りたいでしょ。
そうそう、面白く、自分の面白くなかったことが自分が劣っているのか、
うんうん、
正しい感覚というか正しいはないんだけれども、うん、世間一般とそんなにずれてないのかは知りたい。
ああ、ずれてるずれてないですね。
そうそうそうそう。今日はね、私ねこの間ふと思ってて、
うん、
あの自分がこの世で一番常識人やと思ってるなというのが思っあって。
はあ、
でしょ、私常識人なんですよ。長い長い、間が長いよ、間が、間が長いよ、ラジオの間を開けないように放送事故が、
ね、これね、
そうそう、自分が一番まともやと、自分の感覚が一番まともや、うん、ニュートラルだと思ってるから、
うん、
だからその感覚を偏らせないように、
うん、
右も左も上も下も全部目を通すようにしようといつも抱えてるんですよ、
うんう
ん、そういう考え方なんですよ僕は、
うんうん、
だから見て面白ければそれはそれでよしと、うん、で面白くなかった時になぜ面白くなかったのかは知りたいということなんですよね、うんうん、そういうことをやっとるわけですよ。ということにこの間ふと気づいて、あ、そうか、まあ、俺はそういうことやってるんや。
気づいてもいいけど間違ってるよね。
え なんだって？
君が常識を司ってるみたいなものをすで、
うんうん、
に間違ってるから。
あれ？
書評とかそういう問題じゃないんだよ。
なん、あれ？
あれじゃないんだよ。
前提？
いや、前提条件が間違ってるんだよ。
は？
大体ね、
はい、
まあ世の中的に、
はい、
こうニュートラルでまともな人は、
うんうん、
大阪芸術大学なんか行かないの。もう大元根本、
ああ
大阪芸術大学に行きたいなとか行こうとか思うやつは、
は
あ
は
あ、あの基本的に常識がないから行くのよ。
はあ、
常識があって、
はいはい、
ね、あなたみたいに文芸学科だったら、
はい、
文学部に行くのよ、どっかの。
おお、ね、ありますな、文学部ってとこは。
映画撮りたいなとか思ったら、
まあ、映画撮りたいなという人は常識人じゃないですよ。
そう、その時点で、
はい、
常識ないし、
うん、
常識があって金もコネもある人は日大芸術学部映像学科に行くと、はい、
ですね、日芸に行きますよね。
そうなんです。
そうですね。
でね、
その通りです。
まあ、音楽やる人も音大に行くのよ、
はい、普通はね。
芸大の音楽学科に行かないの
よ。いるんだから。
で、常識のない人の集まりなんだから、その中で俺はね、ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、
常識で、
うん、
俺が一番のもう中道で常識なんだと、
はいは
い、いうところがもう常識的じゃない。
おかしいな
ぁ。おかしくねえよ。長考に入るなよ。
おかしいな
ぁ。まあね、藤井くんがね、初のタイトルを取りましてね。
あ、勝ちましたか。
取りました、
さっき、はいはいはい、
ついさっき勝ちまして、
はい、
棋聖戦ですよ。14歳でデビューした時から全然14歳っぽくないよね、彼ね。
おっさん臭いですよね。
おっさん臭い、
はい、
まあ基本変人なんですよ。
彼はだいぶ変人やなと思いますね。
将棋を、まあ大体将棋打つような人は大体変人なんですよ。
そういうとこや。
だけども、だけどもだ、だけどもだ、この間その棋聖戦の相手だった渡辺さんがね、
うんうん、
あのこんな藤井君の相手はこんな人です、今棋聖のタイトルを持ってるのはこんな人ですっていうのをワイドショーでやってたわけですよ、
はいはいはい、
家にいっぱいぬいぐるみがあって、ぬいぐるみ大好きなんだって、荒井元子みたいなもんだよ。
あ、うん、
で、名前、ぬいぐるみに話しかけたりするんだって、
はい、あ、だいぶ荒井元子ですね。
まあ、だいぶ荒井元子、ぬいぐるみ同士話しさせたりするらしいわ。
ああだいぶ、
それを、それをね、まあまあ確かにそれ聞いたら、うん、わーって思わないでもないけれどもだ、
はいはい、
テレビでそれを紹介してね、
うん、
こんな人ですって、はい、ぬいぐるみ同士を話しさせてるらしいんですよって言った時の女子アナ、映ってない女子アナだよ、映ってない女子アナがうわーって言ったのよ。
声だけ聞こえた。声が届いた。届いちゃったか。
それでその時司会が確か東山さんで、
はいはいは
い、いやでもそういうところで
朝のニュース番組だね。
そうです、
はいはい、
日曜日かなんかの、
はいはい、
男としてね、
うん、
外で戦っているんだから、
うんうん、
そういうところに癒しを求めているんですよって、なんとか引き戻そうとした
んですよ。なんとか大人だな。
その多分女子アナかな、映った時の顔、
うん、おラジオで顔の話をしますか。聞きましょう。
せっかく戻したのに、
うん、
うわーの顔がまだ張り付いてるん
だよ、不安の状態でそれはしょうがないですよね、だいぶうわーだったわけですからね。
だから、はい、だからね、
はい、
もうあの規制を取ってる時点であんたなんかよりも稼いでるんだから相手は
そうですね、お前ごときのうわーでは追いつけないよと、
い痛くもかゆくもないんだけれども、
まあそうですね、
でも所詮そういう、まあ、僕らもプラモを作ってるとか、
はい
ね、こんな小説読んでどうのとか、
はい、
23年もやってる漫画をまだ読んでますとか、
はい、
まあうわーじゃないか、
グインサーガの147
回栗本薫の話をするなちょっとね谷山ひろ子に似てるんだよ顔が。
ああそうですね、あんな感じがありますね
昔ね、ヒントでピントに出てきた時に思いました、はいはい、
目ちこくてね、
はいはいはい、いやそんな話はどうでもいいんですけど、はい、
だから私自分の常識人たる
部分を、常識人たる岩橋は、
はい、最大限にこれを自分というレーダーを張り巡らせて、うん、自分にとって異常なものとか、うん、自分にとっておもろいものつまらんものとは何かというのを常日頃考えて生きてるわけですよ、
うん、いやそれはみんなそうだろ
う、うん、それがほら私のこの客観性あふれる、
客観性あふれる
戯曲に生かされるわけですよ、
感性あふれる戯曲に
すいませんちょっと言葉が
オリゴ糖は客観性にあふれる戯曲を書いていたことなどあるのかね。
おそうでしょ、
うん、
お、まあ、
なんていうのかな、
はい、
風光る23年とか言ってますけど、
はい、
まあ、オリゴ糖だってもうほぼ30年なわけで、
28年ですからね、
うん、
あと2年したら30年ですよ。
だいたいねアホみたいにものを続けるやつはだいたいバカなん
だ、ね、アホみたいに続けるやつはバカ、
うん、お風呂ラジオ11年もやってるやつはバカだと思うんだよ。
そうですね、だいたい一人ですからねお風呂ラジオはね、自分で風呂入って喋ってるだけでしょ、
うん、というか一人だから楽だからできると思って始めたら本当に続いちゃったっていう、
すごいですよね、
すごいよ。だってあの先月も言ってたと思いますけど、
はい、
体幹トレーニング朗読がとうとう70日を超えまして、
すごいな、それもすごいな、
毎日、まあ、昨日ちょっとサボったんですけど毎日やって毎日更新して、俺バカだなと。でね、
やめ方知らないん
じゃない徐々にこうできてくるじゃん、体幹トレーニング
が、ね、やっていけばねできていきますから、
すると最初5分ぐらいだったのよ収録タイムが、
はい、
今もう25分とかなんだよ、
長えな、普通の番組、長えな、普通の番組だな、一本番組撮っとるな。
そうだから普通に喋って体幹トレーニング朗読、喋って体幹トレーニング朗読っていうので、うん、
はい、
まあ多分5セット6セットやるんですよ、
そのスパンが。
で大体20ページとか決めてやるんですけど、
はいはい、
やめ方がわからないんで。
そうですね、あの
そのうち1時間番組とかになってくるんだと思う、うん、
満腹中枢が壊れた猫が無限に飯を食うっていう、
そうだね、
いつものあの話ですね、
壊れてるね、
はい、まあまあ僕もやめ方がわからないからずっとお芝居やってるんですけど、
そうですよね、
大体そうなんですよ、
あ
の
そうです
よ、長く続ける人は熱意持って長く続けてる人はやっぱおかしいんですよ。
味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しい、好きなものをリクエストしてね、あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居も き合ってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
ということで、
はい、
ちょっと質問箱が
なんか来ましたか。
なんか来てた、
うん、
もうね、うちに質問箱書いてくれる人がね、
はい、いつもの人たちが、
おそらく一人なんだよね。
ソロですか。
おそらく一人なんだけど、
うん、
この人がどうもね、絡みにくいもの。
おうおうおお、
まあまあ絡みにくい、まあまあ、
絡みにくい感じ
のね、まあ、はい、キャプテンでずっと繋いできたりとかさ。
あ、同じ人ですか、まさか。
いや、同じ人なんじゃないかな。今回も絶対キャプテンにかけてきてると思うんで、
はい、
聞いてください。
聞きましょう。
小説白芸のキャプテンエイハブはモビーディックに片足を食いちぎられたくらいで、なんであんなに復讐に固執したんですかね、はい、
チンコも一緒に食われたんじゃないですかね。
というか片足を食いちぎられたぐらいでがもうダメなんじゃない
の。まあ、片足食いちぎられたら大概の人は怒りますから
ね。怒るよ。
うん。そしたら復讐もしたかろう
よ。
しょうがないですよね。
そうです
ね。目とか一個潰されたりしたら絶対復讐しますからね。
俺は、まあ大体白芸のいるところ行かないから。
まあまあそうですね。
だけど。
あんな海の中でね、荒波に揉まれたりなんか絶対死んでも嫌です
よ。いや、嫌だ、嫌だね。
絶対嫌ですよ。
で、よくもまあ片足で済んだよ。
運が良かったと思わない。
相当運がいいと思うよ。
そうですね。
丸飲みされてもおかしい。丸飲みされた中でろうそくと机を置いて暮らさなきゃいけない。
おじいさんが暮らしてます
から、ね。おじいさん暮らすぐらいの勢いですよ。はい、本当なら。
はい、本当なら、本当なら、はい。
本当なら。
まあでも、
ね、あれ事実だからね。
事
実だから。
はい。おう。
だけど片足で済んだんでしょ。あんなでかいものに。
そうですね。
犬とかだったらわかるよ。熊とか。片足食われたとか、
うん、まあまあそうですね。犬には片足食われることもあるでしょうね。
食いちぎられたとかあるじゃない、
うん、熊は熊ほんま怖いらしいですからね。
熊ね、あのなんだっけ、北海道のさ、
はい、
ヒグマのウィキペディア見たら、
うん、
もうあの読みたくないけどもう読まないといられないっていうウィキペディアすごいよ。
お
ちょっと読んでくださいよ。
ヒグマ
のね、事件で北海道ヒグマとかで多分出てくるけど、
今だってまたヒグマが出てて、
うん、
で、あの猟友会と警察が揉めて、
うん、
警察が絶対現地にいるわけですよね、
うんうんうん、
いる中で猟友会に来てもらって、
うん、
熊に鉄砲を撃ってもらうっていう段取りなんだけども、うんうんうん、警察がなんか猟友会になんか金を渋っただか、
うん、
なんか文句つけただかで猟友会が怒っちゃって、
うんうん、
あのこの間出動の時にはあの猟銃持っていかなかったっていう話があって。
それは何のために。
ああもう丸腰で熊に食われるために。
食われてやろうと。
そうそうそう。いやもうお前らが銃持ってくるなっつうから俺たちは丸腰で来たよみたいな。
おー、うん、
でどうも警察の対応がまずかったんじゃないかと。
ヒグマってさ、
ええ、
食べてもその一気に食わないんだってさ、
うん、ああそうなんですか。
で必ず保存するために埋めるんだよ。
いっぺん埋めるの。
おお、それが怖いんだって。マジでマジでもう怖い怖い。もう映像も何もない。ウィキペディアであんな怖いの初めてだわ、
ね、文字読んでるだけでこんなに怖いんだ。
本当に怖い。事実だからね。
まあまあ事実ですからね。
いろんなその証言をこう混ぜた中で積み上げて
た
ものなんだけれども、うん、
はい、
もうでかさが尋常じゃなかったんだって。
まあまあ、あいつら冷めたぐらいあるわけでしょ。
もうものすごかったらしいけどね、
うん、
うん、それでもう村中が惨殺されて、
まあそうでしょうな、勝てませんからね。
そう、勝てやしないですよ。だから白芸に片足で済んだから運が良かった。
はい、 でも復讐なんかしちゃいかん
よと。いや、復讐しちゃいけないけど、でもそれをそれぐらいであんなに復讐っていうのはどうかと思いますよ、質問してきた人。
はい、まあまあ、でもそう言いたい気分になったわけですよ。
まあでもそれもこれもキャプテンにかけようというこのね、うん、この
心意気です
よ。この心意気。
はい、
まあ、わかった、
はいね。キャプテン縛り。
キャプテン縛り。キャプテンは、
はい、
ダメだって言いましたけど、
はい、
このキャプテン縛りは許しますから、
はい、次のキャプテンに期待、
次のキャプテンに期待しますので、
はい、
ぜひお願いします。まあまあそんなこんなでね。
あ、終わりですか、終わりですか。質問箱もちょっと面白いのないですか。
もうないです、1個だけです。一人ですからね。
ソロか。いつもない。
ソロですから
、ね。でもね、意外とラジオね聞いてるっていう人たまに会うんですよ。実はラジオ聞いてます。なんかね、あかんことみたいに言ってくるんですよ。実はタイマー吸ってますみたいな勢いで、実はラジオ聞いてますよみたいな言うてくるんですよ。
僕がね、
はい、
まあ、推してて、自分も主催ライブに呼んだこともあるアイドルさんの、
はい、アイドルちゃん、
まあ、配信見に行ったのよ。
はい、
で大魔王さんがどうのこうのって、この人知らないなと思ってる人が大魔王さんがどうのこうのって書くから、
はい、
誰なんだろうなと思ったら、お知り合いですかって言うと、俺は知らねえなと思ってたんだけど、
うんうん、
その人が、いつもラジオ聞いてますよ。
います
体幹トレーニング以外って言う。
体幹トレーニングはもうええんや。
体幹トレーニングはいらないらしい。
しょうがないですな。
しょうがない。いやいや、ね、でもね、そうやって聞いてる人がこっそりいる、
はい、そうですね、
このこっそり感ね。
そうですね、大々的はちょっとつらいんで、ね、
もっと大々的に感想戦とかしてくれていいんですよ。ツイッターとか
いいんですか。
ツイッターとかで感想書いたりとか、
うん、はい、
ね、
やっていいんですね。
メールとか送ってくれていいんですよ。
あ、いいんですか。
なんでダメなことのように実は聞いてるんですよみたいな。
そうなんですよ、こっそり言ってきます
よ
ね。
なんとかしてくださいよ、みんな。
大丈夫です、みんな大々的にツイッターとかでつぶやいてもらって構いません。
そうですよ、
なんやったらインスタに写真もあげましょう。
まあね、オリゴ糖の芝居見に行ってるとか、まあ、ちょっと恥ずかしくて言えないと思いますけど、
はい、ほら大変なんだから。
ほんまね、
はい、
困ったことだね。まあまあそんなこんなでございまして、
はいはい、
もうそろそろ梅雨も終わろうかという時でおじゃるので、
なかなか暑くなりませんね。
でも、
うん、
終わったら草暑いですよ今年も。きっとね
多分この7月いっぱいなんとなくこうずるずるとあんまり暑くならないいう状態であと2週間ぐらい行って、
もう
きっと8月クソですよ。
もうクソほど暑いかなと思いますので、
はい、
はい、もう僕はもう生きる糧が、
うん、
コミケもなくなったことですよ、
ぬ
こみも。
何もかもなくなり
ましたね。もう何もかもなくなってくる、生きる糧がないので、家であまりにもうだうだして、
はい、
マジンガー Z とか作っちゃう、
そうですね、
生活をこれからもしていこうと思いますので、
はい、10万円は
?10 万円来たよ、
うん、
はい、あのなんか買います。
はい、
はい、じゃあ何を買うかは決めてないけど
ね。はい、そうですね。
はい、まあまあまあまあまあ、また、
はい、
また聞いてくださいね。8月暑いけど、また
来て、はいはいはい、
もう、はい、何でもいいから聞いてくださいよ。
うん、そうですね、まあ、聞いてもらうのが一番ありがたいですからね。
はい、反応なくても聞いてもらってたらそれでいいですよ。
そうですね、う
ん、はい、
反応もしてほしい。
反応は本当は欲しいでおじゃるよ。
欲しいでおじゃります。
はい、またきっとメールとか感想とかお待ちしております。
はい、
ということで、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
さよならでおじゃる。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。